はい、ただいまの曲は新しい学校のリーダーズで Free Your Mind でした。それでは今度は、南仏のアルビ、フランスの、アルビからさやかさんにメールをいただきました。どうしてますかって、夏以来こういろいろやりとしてなかったので、どうしてですか、どうしてますかって、聞いて、すぐなんか返信くださって、ちょっと読ませていただきますね。もぎこ様、お久しぶりです。こちらはヨーロッパらしい暗い日が続いていますが、今朝も霧で先が見えず、朝8時でも暗いです。おかげさまで元気にやっています。確かにりょうたさん、こういうなんか冬がなんか夜が長いって、暗い時間が長いってあんまり経験されてない、海外で。
いや、でもイリノイはあたりになると、シャンペアバナあたりになると結構日は短いですけどね。
あ、そうか、夏時間冬時間があるから余計になるのかな。
そうですね、まあ、朝8時とかでまだ日が昇ってないみたいなことはないですけど、
うん、
逆に夏時間冬時間切り替えるので、
うんうんうん、
ただ日が暮れるのは早いですよね。3時ぐらいからもう暮れ始めるみたいな。
そうだったっけ、なんかもう忘れちゃった、
うん、
私ロンドンにいた時、冬とか朝8時ぐらいに出たらまだ真っ暗で、でダイエット習慣とか入ってしまって、でダイエット習慣が出たらもう暗くなってて、なんか一日が暗い日、暗いっていうかライブラリーな感じみたいで、そんな時期が長かったなっていうなんか記憶があって、こうヨーロッパらしい暗い日が続いていますがっていうと、うん、でお天気も悪かったりするしっていう、なるほどなって。だからこそクリスマスとかってこうイルミネーションとかも大事なんでしょうね、うん、で、読んでみますね。その後で、オミクロン株変異株はじりじり近づいてきているのか、結構入っているのにまだあまり気づかれていないのかわからないですが、コロナ全体としてはヨーロッパ北部の国々と比べるとまだ今はマシな印象です。それは寒さが来るのが遅いからなのか、フランスでは夏からずっと2度ワクチン接種をした人にのみ発行される衛生パスポート、または PCR 陰性証明なしでは何もできない。レストラン、コンサート、映画館に行くなど、そういうことができない。で、室内ではずっとマスク着用義務が続いたことが効いているのか。で、さやかさんのお友達で、オランダ在住の友達の話を聞いていると、今こうお話したようなフランスでの規制、その衛生パスポートとかがないと映画とか見に行けないとか、そういった規制が全てなかったせいで、その大きな波が早くに来た印象って、感染者数が増えている、フランスよりも増えている、でそれはそういった規制がないせいなのか、ちょっと理由はよく分かりませんがということで、でそれでも、フランスっていうかアルビ、南仏ではマスクをつけてない人方がこう外では多く、ここ1週間のコロナ感染者数の平均は約4万人、やはりワクチン接種を済ませていない人が中心にかかっているそうですが、カステックス首相のようにワクチン接種をしているのにコロナにかかった、という人も、そこそこいるようですっていうのが、まあ、前半部分なんですけど、そうだったんですね。首相が
陽性
だったんですね。うん、いつだったか、これ11月24日の、ニュースとかに出てましたね、確かに。フランス首相がコロナ陽性、会談したベルギー首相と閣僚も自主隔離っていうのが出てましたけども。なんかヨーロッパは、なんかもう国によっても違いますけど、相当大変そうでありますよね、このホリデーシーズンに。
そうですね、
ここにある衛生パスポートとか PCR 陰性証明とか、アメリカではどうですかね、州によって違うと思いますけど。
アメリカでは多分国内ではほとんどそういうところはないと思うんですが、ただアメリカもオミクロン株が出てきてから入国する、飛行機で入国する、飛行機に乗るときは1日以内に、これまでは渡るさんが夏来たときとか72時間でよかったんですけど、来る人は 外国人は1日以内の、陰性証明が必要っていうことになって、まあ、少しそこだけは厳しくなってます
ね、うん、これ1日以内の陰性証明って結構大変なことないですかね。
日本だと結構大変かもしれないですね。その
検査するとことかね。
そうですよね、お金も結構かかるし、クリニックも限られてる
のかな。限られてるし、行ってで飛行場にも行かないといけないし、そこ家からどうかって飛行場に行くとか、そういういろんなことで結構それは大変なことだなと思いますね。これからこのオミクロン株がどういうふうに広まっていたりで、今までとどう違うのかによってこれからも規制の仕方とか変わっていくと思うんですが、っていうようで、なんかでも平均1週間で平均約4万人って決して少ない数ではないですよね、
うん、
人口はもちろん日本よりだいぶ少ないし、1週間ででもマシな方っていうふうに書いてありましたけども、でアルビアさやかさんの12月には昨年とはどう違いますかって聞いてみたんですね、うん、そしたら去年はワクチン接種が済んでいなかったのでビクビクしながら出かけない、出かけないあるいは人に会わないことでうつらないようにしていましたが、今年はやはりその怖さが薄れています、昨日、コロナ陽性者、増加について記者会見を主催しましたが、今はこうディスコのみが閉鎖が決定されて、お店や学校は現状維持で行くことになりました。この決定に胸をなで下ろしたのがクリスマスのイベントに関わる人たちだと思います。以前はドイツに近い地域にしかなかったクリスマスイッチがフランス各地で開催されるようになっていて、ある意味でもホットワインやクリスマスのプレゼントになるような雑貨を売る小さな木製の小屋、シャレってカタカナに書いてありますね、そういうんだが出るようになっているからです。去年はヨーロッパ最大のクリスマス市を開催するストラスブールなど大きな町は市場が中心になりました。今はまだシャレが開いていない時期なんで、開いたら写真を撮影して送りますって書いてありました。で、写真に広大な大きなツリーの写真とか移動観覧車が設置されていますという、そういう写真も送っていただきました。そうなんですね。じゃあ去年とだいぶ様子が変わってる感じですね。そう位置とかが出るっていうことで、うん、でブースター接種についても書いてあって、さやかさんのお連れ合いは先週の日曜日3度目の接種を済ませました、今年の春に接種をした知り合いの多くが3度目を先々週ぐらいから打ち始めています。ぼやっとしているとちょうどクリスマスで親戚に会いに電車、飛行機に乗って移動したり、レストランに行って食事をする機会が多くなる頃に、衛生パスポートの、期限が切れることになるので、そういう人たちには特に、その人たちは特に大急ぎで予約を入れていました。で、まあ、さやかさんは8月に接種したので、3度目はもうちょっと先、2月以降、来年の2月以降になるっていうふうに、書いてあって、まあ、クリスマス、お正月どうなるか、ちょっと予想がつかないので、なかなか、外に、ホリデーに行くことはできない感じですっていうふうに書いてありました。このワクチン接種の証明って期限がちゃんとあるんですね。
そうなんですね。まあ多分効果が落ちるっていうか、まあ、抗体が落ちるって言われているので、うん、まあなんか決めてあるんでしょうね。
なんかうっかりしてたらなんか定期で期限切れっての知らないでこうピッてて使おうとした時ダメですみたいになるみたいに、なんか例えば6ヶ月とかで切れたら入れないとかそういうことなんでしょうね。
そうですよね。うん。
うん、それは確かにこのクリスマスの時にそうなったら大変ですね。家族で移動するとか親戚に会いに行くっていう時に一緒に電車に乗れないとか、そういうことがあり得るっていうことなのかな。 知らなかったの、うんうん、まあ地域によっても違うのかな、とフランスは全体がそうなんだろうか。なかなか国によっても対策とかマスクについてとか随分違いますね。
それはそうですね、うん、
だからこのストリーム配信とかを海外から聞いて、あの海外というかアメリカ以外のところから聞いていらっしゃる、日本から聞いていらっしゃる、その場所で聞いてるからマスクのをどれぐらいしてるかとか、その場所のイメージで聞いてるとだいぶ違うでしょうね。その日本だと本当にしてますもんね、まだ。
そうですね、日本は、うん、屋外でも公共交通機関とかでも、まあ公共交通機関は国によっては外国でもしないといけないとこあると思いますが、うん、屋外でもかなりの人がしてますね。
スーパーとかしてますよね。
そうですね、
確実に、
うん、
ほとんどしてない人見かけないし、なんか忘れてしまった人は一生懸命こうなんか服とかこうやったり、あのなんか口隠したりハンカチとかでこう折ったりして、だから急いで用事だけ済ませてみたいな感じで気にしてますよね。ちょっと外もまああの誰もいなかったらしないけど、人が通りこう、こう出会ったりするような場所とか観光地とかみんなしてますね。なんでこのブースター接種も国によっても違うだろうし、規制もこれからどうなるか、だいぶ国によって違うし、何よりも入出入国がどうなるでしょうね、このクリスマスシーズンで。移動がどうなるかっていうのも制約されたら大きく混乱するでしょうね。日本も先週 お伝えしたようにだいぶ日本に帰ってくる人も含めて新しい予約はダメだっていう風なのを最初言って、もう半日ぐらいで変えましたもんね、政府。それ
そうですね、うん、その止めるわけではないみたいな風に変わったので、
うん、上限の入国者の人数の中でいろいろこう調整するっていう感じに変わって、でも帰ろうかなって、例えば海外にいて日本に年末帰ろうかなって思ってる人が戸惑ったり、ちょっとやっぱり今回はやめておこうかなって、様子を見てからにしようかなって考え直したりとか、いろんな、うん、ケースがあるんじゃないかなと思います。そういう意味でまあそれぞれの場所でどうぞどうぞ感染症対策をしながらでも楽しい年末になるように、願っています。さやかさんありがとうございます。またこの、写真をアップさせていきます。ツリーとかもやっぱ華やかですね。それぞれの街のツリーの様子が違うんじゃないかなと思います。クリスマス市とかシャレって言うんだ。これクリスマス市ってアメリカでも各地で立つのかな。
やるところっていうか、まあファーマーズマーケットの続きみたいなのの、ホリデーマーケットっていうのは結構あるところはあるんじゃないかなと思いますが、うん、ドイツとかがすごい確かに有名ですけど。
そうですね、ホットワイン。
もともとはただドイツは今ちょっと感染の状況が一番ひどいくらいなので、うん、今年もあんまりやれないんじゃないかなと思いますけど、ああいう感じの、でね、でもアメリカでもあるところありますね、確かに。
ルータさんはこう年末とかご予定ありますか、そういうこれをしようかなとか。
あんまりは
まだ。私は今週ちょっと映画を見て見に行こうかなと思ってるんですけど、ホールっていう映画ですよ。WHOLE でホール、全体っていう。で、川添ビーラル監督かなが、これちょっと知り合いの方にこういう映画がありますよっていうふうにお知らせをいただいたんです。これは京都なんですけど、ルートさんあと何分ぐらい時間ありますか。
2分ぐらいですね。
2分ぐらいですか。わかりました。うん、じゃあこの映画簡単に、紹介すると、まあ少しだけ読ませていただくと、日本のメディアで活躍するポジティブな印象のハーフタレントとは裏腹に、 ハーフという言葉がネガティブな意味で受け止め、自らのアイデンティティに戸惑う、苦しむ若者も存在するということで、この映画では監督も含めて、日頃からハーフっていうふうに言われること、それに対する自分のアイデンティティ、それをどうこうひっくり返していくな、そのままの自分を受け入れるっていう意味で多分ホールっていうことなのか、社会の中でみんながそれを、その人その人を受け止めていくっていう、受け入れていくっていう意味でホールなのか、でもそのハーフの日々の生活を通して、アイデンティティや日本社会に対する複雑な気持ちを描いた映画が ありますということをお知らせいただいたので、遥かな章で以前ハーフっていう映画をお伝えしたりとか、この問題に関しては時々それこそ西賀さんが国際結婚で、日本とアルビを往復しながら、毎年息子さんの裕太さんも日本に来て、日本の小学校中学校に行って、で今現在もこの中学校ということで、その往復しながらこう育っていく2つの場所を移動しながらっていう、そういう経験の話とかもしているので、この映画も私も関心があるので、ちょっと見に行こうかなと思っています。またポッドキャストにどんな映画だったか、いろいろ情報掲載したいかなと思います。それでは今日の最後の曲です。なぜか電車の中でこの曲を聴いてグッと来てしまいました。マイウェイ、マイウェイはいろんな人が歌ってるんですが、ジプシーキングスでマイウェイです。どうぞ。
Ya tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío.
今週はクリスマスカードをいくつか書いて海外に送りました。ただ郵便局でいつ到着するか分かりません、来年になるかもしれませんと言われて、ちょっと寂しく感じたんですが、でもゆっくりでもいいのでメッセージが届きますように。そして遥かな章のおかげでこうして声でつながることができて本当にありがたいなと思います。アブナシャメトマタルさん、ワシントン DC の玉木さん、アルビのさやかさん、メッセージ写真もありがとうございます。皆さんからのお便りもいつもお待ちしています。マスクうがい手洗い、寒くなりますが換気も忘れず、来週もまたいつもの時間で遥かな章にお会いできますように。WRFSのオープンフォーラム、アブナシャメコミュニティ、 Use the express of those speakers and don't be that.Thank you very much for listening. Harukan Show from WRFU Abuna. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.